はい、皆さんこんにちは、内藤です。昨日のニュースであったように、大阪でですね、31歳の男性が、ポンプ場で亡くなっていた事件で、15歳の高校生の男の子が逮捕されるとい う報道がありました。で、まあ、内容からすればですね、きっとこの子もその場で、まあ、亡くなってしまった相手の方と、まあ、ちょっとした口論というか、まあ、殴り返し結果死んでしまったというような状況らしいんですけども、まあ、こういった特に男の子のですね、お子さんをお持ちの方はですね、今一度この命のですね、尊さという部分について、大人としてですね、客観的に見る柔軟な視点をですね、ぜひ持ってください。で、特に、今の時代はですね、私が学生時代の頃ぐらいから、まあ、ゲームにしても、映画にしてもアニメにしても、こういろんなものがよりリアルに描かれていくものであったりとか、例えば海外のゲームなんですけども、人のどういうふうに殺すのかとか、殺した後にその死体をどういうふうに隠すのかとか、そういったものまで自由自在にコントロールできる、ゲームもですね、ネット上には出回っていますし、で、未成年のこういった15歳とか思春期の子どもたちも、プレイできるようなことが容易にできる時代が今です。ですので、ゲーム上とかですね、フィクションの上では、例えばバットとか、あと拳で相手を何発も殴っても死なないような作りになってますが、実際はちょっと押しただけとか、少し蹴っただけ、少し殴っただけで、ちょっと転んだだけで、ちょっと頭を打っただけであっても、結果なくなることっていうのは普通に起こりうることです。ですので、こういった思春期の子供とかだけじゃなくてですね、こう手を挙げてしまうような人は、言葉で表現する自信がない方が多いので、その辺についてですね、相手に寄り添った視点で伝えていく。特に女性であればですね、こういった場面とかだと比較的冷静に判断して行動していくので、あまり相手に手を出すってことはないですけども、男性の場合、男の場合はですね、そういった部分というよりかは感情でその場で動いていってしまうので、そうした時にですね、まあ、もし今回みたいに相手を殴ってしまった、でその場に倒れて動かなくなってしまったって時に、すぐにどういうふうな対応を取ればいいのかっていうところもですね、普段の何気ない会話の中にも、こういった事件を織り込みながら伝えていくことも親の役割の一つなのかなっていうのも感じますし、でこれは私がですね、警察官当時から、暴走族をはじめ非行少年たちと関わっていく上でも、こういった暴行とか傷害の事件であったり揉め事っていうのはしょっちゅうありました。でそうした時にですね、例えばこういった子たちはですね、仲間が周りにいる時に舐められたくないであったりとか、あとは仲間が殴られたとか、バカにされたらですね、俺は捕まってもいいから相手を徹底的に殴り飛ばすとかですね、そういった視点になりやすいんですけども、そういった子たちにもですね、ちゃんとその子の気持ちもしっかりとキャッチして理解した上で、そういった考え方もあるけれども、じゃあ逆に君が、じゃあ仮にこの名前を健太君ということだとさ、まあ、健太が、逆の立場、その友達の立場とかに立った時に、じゃあそれを望むのか、俺のために相手を殴ってくれとか、自分を犠牲にして捕まってくれとか、捕まっても構わないとかって思ってるかというと、絶対思わないと思うんですね。そんなことしなくていいっていうふうに思うと思うんですよ。でもし仮にそれで自分が逮捕されたとかですね、もう強制的になんか友達とも遊べる時間がなくなったりとか、大切な人と過ごす時間がなくなっているときに、もし万が一のこと、例えば仲間が、友達が死んでしまった、家族が死んでしまったときに、会えない、行きたいけど行けない、 逮捕されて留置されて例えば少年に入ったりとかそういった状況下にあったらそういった場面にも立ち会えないっていう現実もあるわけですね。そうした時にじゃあどっちが得なのか、まあ、損得で判断するべきことじゃないかもしれないんですけど時間というものは、命ですよね。ですのでその貴重な命をですね時間をどう効率的に、使っていくのかって考えた時に、目先のことで動いていくのか一旦そこで立ち止まってそこで耐える我慢する逃げるとかですねそういった選択肢を自信を持って選んでいけるのかっていう視点を持っていくっていうことも今回のこのような事件を防ぐ一つのポイントにもなってきます。おそらくですねこの子は、まあ、帰って報道を見てずっと震えて不安で不安でしょうがなかった中で、まあ、お父さん家族に打ち明けてですね、知り合いの人を殴って殺してしまったっていうようなことを打ち明けて、まあ、お父さんからの通報で、まあ、自首したということ、まあ、出頭ですねしたということになったんですけども、まあ、彼の立場に立ってみたらすごく、怖かったと思いますし、まあ、不安も大きかったでしょうしで一方的にですね殴ったこっちから、加害者の、まあ、今回捕まった男の子の方から殴った状況ではない、感じも真実は分かりませんけどね分かんないんですけど状況的にはまあ、相手方の方から何かしらきっかけがあったような状況ですので、まあ、何ともですねちょっと考えていかなければいけないことなんですがただ結果としてやったことはやっちゃいけないことです。相手の人生を奪うこと相手を傷つけることはですね、基本的にはやっていけないことですのでそうしたことをですねあなたのお子さん特にさっきも言ったようにもし男の子ですねお子さんをお持ちの方であればその辺を少し意識した上で接していく命の尊さっていうところですね今大人も伝えられないじゃないですか。お父さんお母さんが戦争を経験するわけでもないしもしかしたらおじいちゃんおばあちゃんですら戦争を経験したことがない目の前で命を失っていく姿を見たことがない経験したことがない人だったらなおさらですよね。私の場合はですね、まあ幸い、これ幸いという捉え方を私はしてますけども、まあ父を目の前で事故で亡くしてますし、で親友もですね、電話して4時間後に亡くしています。あとは警察官時代にですね、まあ様々な自殺の現場であったりとか、交通事故の現場であったり、殺人事件であったりとか、いろんなそういった現場、ご遺体とかをですね、あと遺族とか、加害者の家族とかと直接関わって、来た経験をさせていただいてますので、まあ、そういったこともですねいろんな視点は捉えられているとは思っています。でもまだまだ足らないっていうことも感じてますので、常にそういったところを意識して親である以上大人社会人として一人前の大人として生きている以上は、そういった柔軟な視点をですねぜひ持って、お子さんと接していただければというふうに思います。ということでですね、今回の事件をあなたがどういうふうに捉えて考えて子供と向き合っていくのかっていう一つの参考に、ぜひしてください。それではまた。